Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはスペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子さん。著書花も花なれ人も人なれボランティアの私、智子ちゃんは銀メダルを踏まえつつ、ボランティア活動への思い、そしてボランティアに彩られた細川さんの半生についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
細川佳代子、1942年生まれ、神奈川県鵠沼で育つ。上智大学英文科卒業後、日本企業のヨーロッパ駐在員、イギリスへの語学留学を経て、後に首相となる細川守弘と結婚。その後さまざまなボランティア活動に取り組む。94年スペシャルオリンピックス日本設立、世界の子どもにワクチンを日本委員会設立。2001年映画エイブル制作、2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会長野会長を務める。2008年勇気の翼インクルージョン2015設立。著書多数。近所に角川書店から出版の花も花なれ人も人なれボランティアの私、ミネルヴァ書房から出版の智子ちゃんは銀メダルなどがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはスペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子さんです。よろしくお願いいたします。
はい。
細川さんの著書花も花なれ人も人なれボランティアの私、こちらが角川書店から出版となっています。この本ではこれまで細川さんがいかにどのような思いでボランティアに取り組んできたかということが、まあ、ご自身の反省とともに綴られているんですが、まずは現在進行形で、細川さんが取り組んでいらっしゃることについて教えていただきたいんですが、まずはNPO 法人スペシャルオリンピックス日本という、名前。スペシャルオリンピックスというのが、まあそんなに耳なじみがある言葉ではないかなという感じがするんです。これは何なんですかね。
残念ながらまだね、全国レベルでは数パーセントの認知度でしょうかね。もうオリンピックパラリンピックはね、誰でも知らない人はいませんよね。はい。で、私も91年に初めてその存在を知ったんです。もう18年になりますけれども、最初その新聞に載った記事で、熊本に住んでいる10歳のダウン症の女の子がスペシャルオリンピックスの世界大会で銀メダルを獲得したっていう、それがその話がもうきっかけで、で残念ながら未だにまだ認知度は低いんですけれども、オリンピックパラリンピックと同じように、2年おきに夏冬夏冬世界大会が開かれてもう40年になるんですね。ただしそのオリンピックの後にあるなら皆さん、知るようになるんでしょうけども、
まあ、パラリンピックなんかそういう感じですね。はい。
その1年前なんですね。そして競技会場も違うんです。全然オリンピックとは違う場所なんですね。それと参加する人が、知的障害のある人たちが選手アスリートとして参加して、パラリンピックの場合はメインに身体的な障害のある方たちの、オリンピックと言われてるわけですね。そこが全然違いますよね。でやっぱり身体障害の方と知的障害の方 のスポーツ活動っていうのはずっと日本は遅れたんです。もう30年ぐらい遅れたんですね。ですからあんまり一般の人が全く関心のない世界なんですね。どちらかというと、それはなぜかというと、身体障害の方たちはちゃんと自分の意思をとか考えを発表できますよね。体に障害がある方でコミュニケーションに関してはできますよね。それに対して知的障害の方たちというのは、その自分の思いとか考えというものを お話しして人に伝えるっていうことが不自由な方たちが多いんですね、うん、はい、そういう意味で訴える力が弱いわけですね、うん、ですから周りの人がもう無視して、そのあこの人たち能力が劣った、うん、人たちで、まあ、かわいそうに気の毒に障害が重いっていうふうに思い込んで、ただただそう守ったり保護したり、
うんうん、
擁護したりする、それが一番いいと思ってずっと来てしまったわけですね、
うん、できないんだという
前提、できないと思い込んで何もさせない、
は
い、
うんうん、
そうすると実は本来すごい能力もそれなり の素晴らしいものを持ってるんですけど、可能性もいっぱい持ってるんですけど、それ発揮されないで来てしまった人たちが多いですね、うん、
なるほど、
まあ、つまりそういう方たちを対象に、私たちはスペシャルオリンピックスって最後に複数の S をつけてるんですけども、はい、それはオリンピックのような大会だけでなくって、うんうんうん、年間通して日々活動してるんです。
はあはあ、じゃあその日々のトレーニングだったりとか、はい、そういうのも全部含めて、
もうずっともう年間通してトレーニングをしてるんですね、うんうんうん、いろんな種目のスポーツを、はい、そしてもちろん練習するだけじゃ面白くありませんから、それどれだけ上手になったかっていう発表の場が競技会ですから、うんうん、その世界大会も2年おきにあります、全国大会も2年おきにしてますけれども、小さい地域レベルの競技会っていうのもいつもしてるわけです、うん、
なるほど、
でそういう総合的なスポーツ活動を、うんうん、支援活動を全部ボランティアでしているという、そういう国際的な組織なんですね。
なるほど、それが、スペシャルオリンピックス日本という団体、
はい、
これはいつ頃できた組織なんですか。
昔1980年に、はい、始まって、いたんですけど、残念ながら92年12年後に解散して、役員が、うん、組織が全部消えてなくなったんです。
あ、そのスペシャルオリンピックスをこうコーディネートする日本の団体が、
はい、組織団体があったんですけど、はいはい、全員みんな辞めてしまって手引いてゼロになったんですね、うんうん、
それが92年、
はい、はい、それがもうくしくもちょうどその時に私たちは、うん、そうですね、熊本で始めたんです。
その先ほどおっしゃっていただいたその女の子の存在が91年でしたから、はい、その次の年に、まあ、残念ながらその
昔から
母体団体がなくなっちゃう、
はい、なくなっちゃったんです、はい、それでゼロから熊本でこの活動を、うん、国際本部のアメリカから直接指導をいただいて、
うんうんうん、
その指導通りに全部ボランティアで、やってたんです。
なるほど、じゃあ、はい、新たに、まあ、その立ち上げたという。
そうです、ゼロから熊本で始めたんです。
はあ、はあ、しかも熊本からというのがね、非常にユニークというか、
はい、
ね、なんか、まあ、まあ普通そういうのってやっぱり東京発だったりすること
も。そうですね、たまたま私が熊本に住んでましたはい、それで熊本の仲間でもうすごく盛り上がってやろうということになったわけですね、うん、それで始めて、まずは熊本で組織作り活動を始めて、うん、ところが一回だけは熊本からだけでも日本代表として2人の選手なら世界大会に受け入れると、93年の冬のオーストリア大会に、うん、
はい、
2人の選手を出したんですけど、はい、その次の夏の大会には熊本だけではいけないと、
うんうん、
組織を作ってスペシャルオリンピックス日本という組織を立ち上げないと、最低でも熊本以外にもちゃんと組織があって活動がこう広がっていかなかったら日本代表と言えないということで、そして93年に私たちは熊本の組織立ち上げましたけども、うん、その次の年の94年の年末までにスペシャルオリンピックス日本という、まあ、形だけでもちゃんと整えなかったら、その次の年の世界大会には選手を日本代表として認めないって国際本部から言われてしまったんですよ、
はいはいはい、
それで私熊本に結婚してから二十数年もう熊本からほとんど出たことがないので、熊本県内なら素晴らしい活動組織ができるのはもう自信があったんですけど、うん、日本中にもうどうしようと思いまして
、はい、
よその県で知ってる人って言ったら昔の学生時代の東京の友達だったり親戚ぐらいしかないわけでしょ一体どうなるのかしらと、その時ちょっと自信がなかったんですけども、
うん、
もうなんというか運よく突然93年の夏に東京に引っ越して住まいが東京に移ったんですよ。
あ、それは、まあ、旦那さんの、
はい、そうです、はい、ただその住まいは首相官邸という
世、ね、
にも住みにくい
そう本の中に書いてありましたがすごい状況だったらしいですねもう
笑い話
人がもう住めるのかぐらいのそんなとこなんですね、首相官邸って、
はい、官邸は素晴らしいんですけど皇邸という住まいの方はですね、はい、もうそれはそれは皆様にお見せしたかったんですけどその機能という、はい、様子というね、でも拠点が東京に半分移って、はい、 ったので、うん、もう早速これはチャンスと思って、うん、昔の友達親戚みんなに声かけて、うん、もう強引に引っ張り込んで活動を始めて東京に設立ができたので、うん、95年に、うん、あの選手をまたアメリカに派遣することができたんです。
ああ、そうなんですか。じゃあそのスペシャルオリンピックス的にも55年体制が崩れたのは非常にラッキーだったわけですね、時期的には。
そうです、あれなかったらあの多分九州ぐらいであのちまちまとやって全国レベルにはとてもいかなかったと思います。いや、
そこでもちょっと日本の構造が一個ひっくり返った感じではありますね。でもね、そうですか。まあでもね、そういった、まあ、要因にももちろん助けられながらですけども、その全国的な組織となってということで、まあ、現在に至っているわけですが、その先ほどちらっとおっしゃっていただきましたが、スペシャルオリンピックスと、まあ、複数形の S がついている、はい、その、まあ、普段の練習から全てひっくるめてという活動なんだということなんですが、その競技としての特徴というのは何かあるんですかね。その
種目は、競技種目はオリンピックと似たようなもんですけど、はあはあ、格闘技、危険を伴うような、はい、まあ、飛び込みですね、水泳の、うんうん、そういうものはないですね。ポピュラーな普通 の、 あの競技種目はほとんど、うんうん、あの入っております。
なるほど。じゃあ体操だったりとか、はい、まあ、あるいは走ったりだったりとか、
はい、そうい
った
陸上ですね。もうそれバスケット、あの体育館の中でやるほとんど全ての、うんうん、あのスポーツ、うんうん、でテニスから屋外はね、うん、あのゴルフからサッカーだ、もちろん水泳も、あと冬の種目も、うん、はい、氷の上と雪の上と、は
い、でその細川さんが知る端緒となった銀メダルを取ったという子がいらっしゃいます、はい、銀メダルってすごいことですけど、やっぱりアスリートとしてすごいということなんですか、これは。
それがですね、うん、あの実は全然違うんですね。
全然違う、
はい、
う
ん、そこ、そのスペシャルオリンピックスのその理念というか精神に感動して始めたんですね。ほうほうほう。私は最初その記事を読んだ時は、うん、当然もう天才少女と思ったんです、うん、わずか10歳ですからね。
10歳、
はい、でダウン症で、しかもあの耳がね、あの難聴という耳が不自由な女の子ですから、うんうん、そんな重複の重い障害のある子が、うん、その床運動なんですけどね、うん、体操の、はい、銀メダルも、
ね、世界大会で銀メダル、
そうなんですよ、
ね、世界で第2位、
まあ、そうですよね、もうびっくり仰天ですよ ね、
ですね、
うん、それが最初のきっかけ、
天才少女現れて、
はい、うん、それで興味を持って、その彼女に体操を指導されたボランティアのコーチの中村さんという女性をお招きして、1時間講演を伺う機会があったんですね。でその講演を伺って、スペシャルオリンピックスがもう普通のもう価値観というか、あの理念と全然違うオリンピックだということを知って、もう目から鱗、大感動を受けまして。
というのは、
簡単に話しますと、まずね、その彼女が始めたきっかけがある牧師さんの話で、その牧師さんの話を私たちにも話してくれたんですけど、あのどんなに医学が進歩しても、人間が生まれ続ける限り人口の 2% 前後知的障害の子どもは生まれてくると、うん、それはなぜかというと、その子の周りにいる人たちに優しさとか思いやりという、あの人間にとって一番大切な心を教えるために、神様が私たちに与えてくれた神様からの贈り物だと。さらに、あの実はこの人たち、いろんな可能性、たくさん可能性を持って、能力も持って生まれてきてるけど、自分一人でそれを人に伝えたりね、発揮することが不自由な人たち。だからもしご両親や家族、地域の周りの人たちが、その一人一人の障害と言われている実は特性ですよね、
うん、
ある意味では個性かもしれません。その特性を理解せずに、その障害っていうのは困難さ、不自由さを持っているっていうだけのことなんですね、うんうん、それをあの理解して、サポート、ちょっとサポートをしてあげれば、本来のその能力を発揮して、あのその人らしく生き生きと幸せに暮らしていける人たちだ。だけどもしそのサポート理解がなくて、もう頭からかわいそうな能力の劣った人と思い込んで何もさせなかったら、うんうん、一生涯その子はその子らしさを発揮することもなく、あの寂しい孤独な人生になってしまう。つまりこの人たちが幸せになるか不幸になるかは、その障害を持って生まれてきたという事実とは関係なく、どんなご両親のもとに、家族のもとに、どんな理解のある社会に生まれたかによって決まると。もうそれを聞いた時、私はもう本当に頭を殴られたショックだったんです。それまで私は全く偏見と誤解、差別意識を持ってたということに気づいたんですね。もう こういう人たちはもう運の割り不幸なね人たちはもう本当に気の毒でかわいそうという同情心と、こういう人たちはもう本当に福祉がずっと進んで一生涯安心して暮らせる施設で、過ごすことができる、できたら一番いいだろうと。で、実はあまり関わったら私もなんか重い暗いなんか引きずりそうな怖さがあってちょっと距離を置いてたんですね、障害のある方たちと。ところがこの話を聞いて、もう、その自分はなんてその自己中心なものの考え方で彼らをかわいそうって、うちの子供は3人とも無事でよかったって実はこの中で思ってた、そういう自己中心で、そしてかわいそうとか不幸だと勝手に思っていたけれども、実はそれは私が作った傲慢な人間の作った物差しで人を幸せだとか不幸だとか言ってるだけの話ですね、で神様から見ればみんな人間は平等で、その人間の存在とか尊厳とか命っていうのはみんな平等であるに違いないと初めてその時気がついて、
なるほど、単なるもう個性に過ぎないんだと。
そうです、そしてみんな一人一人ね意味があってこの世に生まれてきているに違いないと、不幸な人なんて生まれてこないんだって、もともとみんな生まれてきた人たちは幸せになるために生まれてきて役目があって必要とされるからこの世に生まれてきたに違いないとひっくり返ったんです、考え方が、でこの人たちを不幸にさせるのは私たちなんだと。で私たちがその偏見やその誤解を取り除いて良き理解者になってちょっと支えてあげればこの人たちが本当に社会に役に立つ、人たちになる、そして私たちがこれ優しい人間になれるんならこんな素晴らしいことはないと気がついたんですね。それでね、あ、この運動やってみようって、これが最初のきっかけですね。
Let's get knowledge with fun。
それからもう一つは、そのともこちゃんは天才少女でなくって、普通の障害の重いどこにでもいるお子さんと同じだったんです。
ああ、そうですか。その天才的に体操がもう抜群にうまいとかそういうことではなく
じゃなかったんです。そんなね普通の子でも世界大会に参加できるんですよ、考えられないでしょ、オリンピックパラリンピックなども、
しかも銀メダルですよね。
そうなんです、
これどういうことなの。
それがもうねまたすごい感動なんですね。
はい、
というのは、そのスペシャルオリンピックスに参加する条件はですね、年間通してずっと練習しているということがまず一つなんです。で、私たち今スペシャルオリンピックスの組織全国に広げて、そこに参加した人なら、で練習を続けていれば誰でもチャンスがあるんですね。それからもう一つは8歳以上ということだけなんです。年齢制限上はないんです。
あ、なるほど、なるほど。
だからもう随分年配の方も出てくるんです。
なるほど、はい、はい。
その代わり、能力はバラバラなんです、皆さん。
ですよね。はい、それはそうですよね。
その、技能のレベルはね、ですから上手な人と下手な人が一緒にやったってもう明らかですね。
そうですね。
だけどもちゃんとレベルがあって、初級から上級までにいろんなレベルがあって、その人に合ったレベルのクラスに登録できるんです。
はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。
そしてともこちゃんも一番低いレベルの初級に出たんです。で初級なら初級なりの規定演技があるんですね。そんな難しくない、それさえクリアしてればそれは入れて踊ればいいんです。でいざその予選が始まって名前が呼ばれて、でマットに立たされたんですね。で音楽が鳴ればどの選手もすぐスタートするんですけど、ともこちゃんは耳が不自由なので音楽のあれが分かりませんから、いつもコーチが目の前に立って、ともこスタートって言って手を振り下ろすスタートナイズをする、これがスタートだったんですけど、その日はコーチは目の前に立てないっていう決まりがあって、
そういうレギュレーション
で、そうなの、斜め横の方にこうボックスがあって、そこに立つことになってたんです。で音楽が鳴っても、いつ鳴ってるかも分からないでしょ、本人には。で、コーチの合図もないから、どうしていいか分からなくて、ともこちゃんはもう、すごいもう困ったわけですよ ね、そしてもうただ立ちんぼしてどうしていいかわからない、そして天井を眺めてた、音楽はどんどん流れてきます ね、もう工事の方がパニックですよ、もうどうにもならない、その時にその彼女が突っ立っているこの10歳の女の子が耳が不自由じゃないかって分かった人がいたんでしょうね。
あ、観客の方々、はい、
たくさんの観客席から立ち上がって誰ともなく足で床をバタバタバタバタ踏んで音を立て出し、
はいはい、
バタバタバタバタバタとこうもう床がバーッと鳴り出したわけです。でみんな立ち上がって、全員が立ち上がって床を踏んでくれたんですね。それでともこちゃんはっ ってね、気づいてこうコーチの方振り返ってみ、うんうんうん、それでコーチがその時やっと配送して踊り出す。で、まあ無事に踊り終えたんですけども、音楽はとっくに終わってるんですよね。で、10点満点の 4.0 で、グループの中、初級の中でも一番最低だったんですね。で、普通ならそれで落ちますよね。
まあそれ予選という、
それが当たり前ですね。予選で落ちるね、振り落とされるの。ところがですね、スペシャルオリンピックスのあの特徴のルールはね、予選で落ちる選手は一人もいないんです。
え、何のために予選なんですか？
それはですね、さらにグループ分けするんです。初級の中でも8点台もいれば4点台もいたんです。
なるほどなるほど。
5点台、6点台。ですから、その4点台は4点台だけで、決勝の組がここで決まるんです。
そのクラスの中でさらにきめ細かく、
そうです。
あの、分けるための、そのための予選。
予選っていうのはその分けるためですか。英語でディビジョニングって言うんです。
なるほどなるほど。
4点台は4人しかいなかったんです。選手は。
はいはい。
で、決勝は4人で、はい、そこで、決勝の時はもう、立つと同時にパッと手を開いて演技始めて、2度目ですからより上手にできて 4.75 と得点上げたんです。ああ、
予選よりも上回った、はいはい、
それで4人の中の2番目で銀メダル。
ああ、そういうことなんです ね、
ね、ということになる。つまり私たちのスペシャルオリンピックスが何を一番大切にしているかというと、人に勝つことよりも昨日の自分に勝つことの方が素晴らしい。
はあはあはあ、
昨日より今日、今日より明日と、一人一人が努力を続けて目標に向かって一歩一歩頑張るということ、その過程をすごく大切にするんですね。
なるほど。
そしてオリンピックパラリンピックは世界のナンバーワンですよね。金メダルたった一人、
世界一です、
ね、これもすごい、はい、たった一人しかいない、すごいんですね、ナンバーワン。みんながナンバーワン目指しますが、私たちはオンリーワンなんです、はい、一人一人全部目標違うんです、ですから一人一人が自分の目標に向かって勇気を持って挑戦し、決して途中で諦めずにゴールまで、ベストを尽くした選手が真の勝利者である。これが勝利者です。
じゃあみんなが勝利者になれる権利を持っている、
そういうことです。
いうことなんですね。
同じようにチャンスが与えられるんです。
はあ、
平等に。
なるほど。
そしてそこで頑張ってベストを尽くし、自分の記録を、一番いい記録を出したらその人が勝利者ですから、そのための環境を整えるという競技会なんです。もうそれはね、目から鱗ですね。それまでの日本の社会っていうのはもう競争主義で、勝たなくちゃいけない、負けたらもうゼロです、価値ないんです、もう、もう全てそうでしょ。そして経済界でも全ての世界が競争主義で、何しろ勝たないといけない、学校もそうです。偏差値教育で点数が高い、点数の子がいい学校に行けて、その子がいい子っていうふうに、なんかそういう全てそうでしょ、もう、経済主義と競争主義と効率主義、スピード、もうそういう中で知的障害の方たちが本当にあの認められる場がない社会だったんですよね、日本ではね。でも知的障害の人たちだけでなく、一般の健常の子どもたちの中でもいろんな能力を持っているのに、その偏った価値観で、あ、この子はもうダメな子って、こう親がね、もううちは何したってダメよって、もうダメな子ってレッテル貼ったら一生涯そうなってしまうという恐ろしいことを日本はしてきたんですね。で、この偏ったね、もちろんそのそういう価値観も必要ですけど、もっともっと多様な価値観の社会にしないと、こんな偏った価値観でずっと全ての社会が進んでったら大変なことになるのはもう目に見えて明らかですよね。現実そうですからね。もう恐ろしいことがいっぱい起きてます。これはね、やっぱり18年前ですけど、その話聞いた時に、ああ、日本に必要な価値観だと、日本に必要な考え方だと、もう心から思ったんです。当時まだうちの子供は小さかった、まだ、中学生ぐらいだった、中学高校だったもんですから。それでね、すごくいろんな教育の現場でも問題いろいろ私考えてたのね。このままでいいのかしらと、教育の仕方にね。それでね、このスペシャルオリンピックスでやって、あ、これだ、これは日本に必要だ、
なるほどなるほど、
真から思ったんです。
そうか、
それで始めたんです。
じゃあその まあ、スペシャルオリンピックスの対象となるのは知的障害のある方ではありますけど、はい、その方々のためにというよりは、もう広く一般の
そうです
人間のために、はい、これはやんなきゃいけないっていうことなわけですね。
すべての人にとって大切なことだと思った。
なるほど、なるほど。
世の中が変わると思ったんです。うんうんうん、この価値観がもっともっと認められていけば。
うんうん、
そして心みんなが優しくなって、本当に助け合うという、うんうん、そういう、教育になっていくんではないかな。
なるほどね。そうですか。
思いましたから、絶対これだけはしなくちゃと思いました。
そうですか。で、まあ、立ち上げ、今、どういった関わりをされてるんですか、この、スペシャルオリンピックス日本に関して。
今、名誉会長っていう。
名誉会長。
はい、今は、理事長は有森裕子さんが理事長を引き受けてくださいまして、はいはい、やはりスポーツの団体ですから、うんうんうん、やっぱりスポーツの、まあ、カリスマ的なね、はい、存在で、素晴らしい、ハートもお持ちなので、ぜひ、有森さんにはいずれ私などになってもらいたいなと思ってたんですけど、ずっと現役で走っておられたからもちろん無理だったし、また私自身も93年に選手を派遣して、その私自身自分の目で世界大会を見た時に決心したことが、この活動を日本中全国に広めるということと、世界大会をいつか必ず日本でする、それまで私はこの活動をやらなくてはいけないと自分で決心したんですね。でそれがついに両方とも無事に、し終えましたので、
なるほど、
で理事長を引きまして、うん、今は名誉会長という形ですけれども、うん、だからといってこの理念が日本中に広まったかっていうと、まだまだそういう方向に行きつつはありますが、うん、まだまだ遅いですね、スピードは。それにじゃあ知的障害の人たちがもっと認められるようになったかっていうと、まだ8割の人が無関心ですよ、
うんうんうん、
障害者に無関心です。こんな先進国で日本みたいな遅れた国はありません。まだまだ障害者あ関係ないって、もう障害者で聞いてだけで興味ない、関心ない、まともに聞いてない、これが日本の実態です。これではね、社会はどんどん悪くなると思いますと、私の目標の世界大会と全国に活動は広げるというのは仕上がりましたけども、本当に社会を変えるっていう運動にはなってないんです
が。なるほど。じゃあもう準備段階がとりあえず終わったというぐらいの印象ですね。
はい。これからは、だからもう2015年目標に、うん、そういう社会を作りたい。
もう一つ、世界の子どもにワクチンを日本委員会というのもございまして、はい、これはどういう組織でどんな活動を行っているんですか。
これはですね、うん、全く不思議なことにちょうどスペシャルオリンピックスの同じ頃なんですけども、うん、93年のことなんですけども、ユニセフ友の会という活動を熊本で始めようというお仲間から誘われて、でお勉強を始めた時にですね、知ったことが、当時でですね、今からその17、18年前で、うん、感染症ですね、ポリオとか結核とかはしかとかね、三種混合のジフテリア破傷風、そういう病気、六大感染症の、にワクチンがないために、命を落としていく子どもの数が年間300万人っていう話を聞いたんです。つまり1日にして7000人の子どもがそういう感染症が原因、ワクチンが原因で、日本ではもうほとんどそういう病気で亡くなる子どもいなくなってますが、そういう病気感染症で亡くなる子どもがそんなにたくさんいるということを聞いても唖然としたんですね。しかもそのワクチンは例えばポリオの生ワクチンで1人分20円なんです。
20円、
ね、で一番、うん、まあ、その6大感染症の中で高くてもはしかで95円なんですね。あとハシオフとかジフテリア百日咳とかいうのは5円とか7円とか、もう本当に安価なんですよ、うんうん、でそういうわずかな金額で子どもの命が救える、それならこのね活動をすべきだと。つまり国際貢献って世界のね子どもたち、そういう貧しいいろんな飢餓の子どもたちに何かしたいと思っても遠いし、どうやっていいか分かんないし、思いはあっても実際にはなかなかできなかった。でもこんなわずかな金額だったら、お年寄りでも子どもでも主婦でも誰でも参加できる、その 思いがあってできない人たちにこういうのがありますよって受け皿を作って、わずかでもこうやって社会貢献できますよっていう、そういう受け皿の、まあ、が必要ではないかなって思ったんですね。で、ちょうどその年に国際会議が京都で開かれたんです。そのワクチンの、子どものためのワクチンのこの課題をどうやってこれから世界は協力をして改善していくかっていう会議にたまたま縁あって私は関わったんですね。それでその時にその話を聞いて、各国の代表の方からその先進国が率先して民間で募金集めをしようということになったんです。ついては日本では細川さんそれをやってくれないかって言われたんです。でその会議にボランティアとして参加してお手伝いしてたんですけど、さっきじゃないですけどたまたまその夏に夫が総理になってしまったわけです、準備してる時は、まだ3月頃の春ですから、はい、もう夢にもそんなことは思ってもいなかった。そしてその熊本を代表するお医者さんのお手伝いしてたんですよね。そしてそうなっていくうちに、事情が変わっちゃったために、はい、その世界の各国から出てる代表の方が細川さんぜひ日本は日本でそういう募金集めの団体を活動を始めてほしい、団体作ってほしいって言われたから分かりました、とこれも一つのご縁だなと思いまして決心したんです。で翌年の94年の1月に設立したんです、そっから始まったんです。
そうですか。数十円のレベルで子どもの命が救える、本当だからね、本当にポケットマネーというかお釣りの世界ですもんね。何十年 それで命が救えるということを、はい、やっぱこれを受け皿をちゃんと作んなきゃいけないんだという思いでということなんですね、
は
い
は
い。
でもですね、大変でした。というのはね、その貴重なその皆さんの錠剤ですから、何に使われたか分からなくなってしまうというのは一番いけないと思いましてね、はい、しかも本当に必要としているところの国や子どもたちに届くかっていうのが分からないでね、やったら意味がないと思いましたので、
集めるだけ集めといても、
はい、自分でアジアを回りましてね、そしてその予防接種をする場所、その日に合わせていってどんなふうに予防接種してるかっていうのをずっと視察したんですね。世界中でその当時は2000年までにポリオを根絶するっていうのでものすごい力を入れてたんです。どこの国も、途上国は。で一斉に全国一斉に5歳以下の子どもたちにポリオワクチンを投与するっていう日にちまで決めて、もう 国家的な行事にしてたんです、どこの国も。でその日に合わせて私はずっと回ったんです。
ちゃんとやってるか、
はい、はいはい、だちゃんとやってないとこがたくさんあったんです
やっぱそういうものなんですね。
まず国税調査みたいな、ちゃんとした子供がどこの部落に何人なんて、もういい加減な数しか分かってない国もありますし、そのボランティアでお手伝いする人たちももういい加減だったり、お役人さんたちもいい加減だったり、その統計みたいなもの、本当にこの数字はっていう、そういうのもあるし、その何かもらえるってお土産ちょっともらえるもんですから、一度受けた子がまた後ろに列に並んでたりとか、もうそれはね、いろんなこの目でこの見ましてねこれはちょっと私たちが、ね、わずかなねこの金額、お国が援助する金額とは10分の1ぐらいですから、そんなこうせっかくプレゼントしても意味がないんじゃないかなと思いましてね、それでもすごくこうなんか、複雑な思いでずっと視察してましたら、ミャンマーっていう国に出会ってもう感動しちゃったんです、もうすっごいすごいやってる皆さんが真面目、誠実、
はい、
ものすごくもう勤勉でね、もうきちっとしてるんですね。だけどもその何て言いますか、とにかく自分の国で一種のワクチンも作れない貧しい医療の遅れた国で、全部海外の援助を頼ってるんですけども、軍事政権ということで西側諸国からの ODA というね、あれは一切ないんです、お金は。ですからものすごく国連のユニセフとかその WHO とかそういうところに頼って、もう本当にワクチンが足りなくて困ってたんです、それでね、あ、この国が一番必要としている。しかもみんなものすごい国民がみんな真面目でね、本当に心優しい人たち、この人たちならね、途中で自分のポケットに入れてしまうとかごまかすとかいう 民族ではないって肌で感じたの。
なるほど。
しかも日本人大好きなの。ミャンマーの人たちはビルマの盾ごとってね、昔、はい、あの昔はね、あそこが戦場になって戦争の時はみんな随分迷惑かけたあのお国なんですけど、やはりその前のイギリスの植民地時代はすごくあのやっぱり差別されてたんですね。で日本が行って独立ができたからっていうことで逆にあの感謝されてたし、うんうん、日本を最も尊敬する国としてみんな思ってるんですね、うん、そういう親日感情も最高に良かったし、もうああこの国が一番いいんだって思って、うん、それからもう13年になりますけれども、うん、毎年ミャンマーの子どもたちに送り続けてるんですね。で毎年行ってるんで です。もうあらゆるところの町ずっと回って、うん、あの隅々まで行ってるかを、うん、あの視察しています。今ではちょっとあの募金額も増えましたので、ラオスとかブータンという国も去年から援助をしてます、う
ん、なるほど。 Let's get knowledge with fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはスペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子さんです。細川さんの著書花も花なれ人も人なれボランティアの私、こちらが角川書店から、そして絵本ともこちゃんは銀メダルがミネルヴァ書房から出版されています。さらには、NPO 法人世界の子供にワクチンを日本委員会、それからエイブルの会、日本フロアホッケー連盟などなど実に様々な団体活動に、細川さんは関わっていらっしゃるわけなんですが、それらをこうつなげる一つのキーワードとしてはやっぱりボランティアということがあるかと思いますが、このボランティアということをキーワードに細川さんが理想の社会を語るとしたら、先ほども多分おっしゃっていただいたこととリンクするかと思いますが、どういうことになってきますかね。
あのですね、今ボランティア活動というのはだいぶあの誰でもが口に言うようになりましたね、うん、でもこれ30年前ぐらいに日本にやってきた言葉ですね、
はい、あ、そんなに若い言葉ですか、はい、ボランティア、
うん、正確には30年ちょっと前なんですけれども、私が熊本で出会ったのは30年前だった。
ほう、
熊本で初めてボランティア婦人の会っていうのができたんですね。それがそんな感じですね。はい、であの今ではあのよく学校でも子どもたちにそういう奉仕活動、ボランティア活動をもっと強制的にでもいいからやらせた方がいいとか、そういう議論がありましたね。でも私はそのボランティアをしなくちゃいけないとか、それを、うん、するようにしましょうとか、そういう運動を起こさなくてはならない日本っていうのがいかにお粗末な国になったかっていうふうに受け止めてるんです。本来ボランティア活動っていうのは人間本来の本能だと思うんです。何か人のために奉仕するっていうのを喜びとするっていうのは人間みんなあの本能であると思うんですね。で人間として生まれたからには自分だけのためでなく常に他者、あの周りの人たち、または地域社会のために何か役に立ちたいとみんな思ってる思いはあるんです、
うんうん、
でそれそういう純粋な思いは昔の人もどんどん発揮してたんです。ところに日本は残念ながら戦後のこういう偏った価値観でもう競争ばっかり、もう自分さえ良ければいい、勝たなくちゃいけないって蹴落としまでっていうふうに、そういうふうに逆の方向にこう社会全体が行ってしまったから大変だっていうので、今昔に取り戻そうと言って社会貢献とかボランティア活動とかいうのを声高に叫ばなくては社会がどんどんおかしくなってしまったから、そういうことだから本当に心がそういう意味で貧しくなったっていう裏返しだと思ってるんです。
そ
うです
ね、まあね、その強制的にボランティアっていうのもそのかなり、ま、真逆のベクトルですよね。それはね、
本来
内発的なものな
んです。人間はみんなそうなんですよ。そこに喜びを必ず見つけるんですよ。事実ね、私もあの祖父母と一緒に暮らしてましたけども、年取ってきても何もすることないとね、もう何のお役にも立たないのにね、もうこうやっていつまでも長生きしてるのはって、その人に役に立たないっていう存在をすごく嘆くんですね。だからね、あの本当に人間っていうのは人の役に立ってるっていうことがどんなに生きる喜びにつながるか、認められる、関心を持ってもらうって、そういうことってねすごく大切なんですよね。
自分が存在してる価値があるんだという
価値があるっていうことをね、あのやっぱり誰かが一言でも言ってくれる、また自分でそうに思えれば一番いいんですけども、 そういうのをこう見ててね、私も昔の祖父母見ててね、うん、こういう方たちが最後まで生きる価値があるっていうことを周りがね本当に気づいて、それを優しくこうサポートしたり、こう声かけしたりっていうことを、お互いが思いやりでこう絆、人間と人間の絆ができるっていうことが人間の本当の幸せなんではないかなってよく思ってたんですね、うんうん、それと逆の社会に今なってしまったんですね。だからもう必死でボランティアしましょうとも言わざるを得ないんですけれども、うん、本来は私そういうものだと思ってます。
なるほど、なるほど、はい、もっと内発的に、その言われずとも、その、したくなってしまうというような、
そうそう
そ
う、
それは本来持ってる、
うん、そう、
うん、ものだということです。
やっぱり人の喜びを一緒に、自分も喜びを分かち合える、
うん、
人の苦しみや悲しみをこう分かち合える人がいるということが人間にとって一番大切、うんうん、今自殺者が世界一でしょ。毎年3万人超えて10年も続いてる、うん、こんな不幸な国はないわけね。なぜかっていうと、もう孤独でしょ。で、何もその分かち合える人がいない、もうそういう苦しみからじゃないかなと思うんですね、うんうん、ですからその人間の絆ってすごく大事で、それはそのお互い様補い合ってる絆だと思うんですね。一方的にいつもしてやる、いつもしてもらう、それじゃ幸せになれないし、うん、やっぱり行ったり来たりの補い合い、支え合い、助け合い、そういうものが、そういう人間関係をこう一人でも多くの人と作れる人が本当の人生の成功者だと私は思うんですね。
なるほど、お互い様、まあ、おかげさまでというような、ね、精神ですね、それはね、
もう日本はすごく豊かな国だったと思うんです、昔は。だからおかげさまっていう言葉は、お互い様ですって、何かあった時にお互い様ですって親切を押し売りするわけでなく、何かねお礼を言われた、いやお互い様ですって、みんな自然にそういう言葉使ってたと思うんですね、
う
ん、
まさに情けは人のためならずという、いつかはねこっちに帰ってくるかもしれないし、
はいはい、そういう優しい人間のこの絆みたいなのがもう地域社会にいっぱい溢れてたと思うんですね、うん、そんな時はボランティア活動しましょうなんて誰も言わなくてよかったんですよ、
う
ん、
なるほど、なるほど、そうか、うん、じゃあそれをある意味取り戻すという、はい、いう感覚ですね。
そうです、うん、自然に。で
もそうですね、でもそのボランティアという言葉自体がまあここ30年ぐらいかなという感じなんですけど、その取り巻く環境というのは、特にやっぱ95年の阪神大震災というのが一つ大きなきっかけになっているかと思いますが、その非常に日本でも関心がそこにこう行くようにはなっていると。
まさにその通りです、うん、もう最初の頃私はもう本当にこれはこの活動うまくいかないと思うぐらいに、うん、その挫折感を味わうことのが多かったんですね。ところが95年の阪神淡路大震災で世の中がガラッと変わりました、
うんうんうん、まあ、もちろんね不幸な出来事ではあったけれども、
ですけど、うんうん、まあ本当に被災者の方には申し訳ないんですけど、うんうん、人々が助け合うということの大切さに気づいたんです、
うんうんうん、
ボランティア元年だと思います。
なるほど、
はい、日本の国の、
うんうん、
はい、
そこ以降やっぱりまあ変わってきてるという風潮はあるかと思いますが、
はいはい、
でも今後さらにでもそれは変えていかなきゃいけないということを、はい、我々一人一人がどういうその心持ちが必要になってくるのかなというのが一番気になるところなんですけどね。
私の今のね、うん、やっているのはね、NPO のその名前は勇気の翼。
勇気の翼。
インクルージョン2015って何のことだかさっぱり分かんないでしょ。
インクルージョン、はい。
勇気の翼はつまりね、一人一人みんなね、勇気を出し惜しみしてるんです。勇気がないんです、うんうん、でなんかねしなくちゃと思ってもね、うんうん、なかなか一歩踏み出そうとしない。
なるほど。
何が一番必要かというと勇気なんです。
勇気、なるほど。
一歩踏み出す勇気、行動する勇気なんです、
うんうんうん、
でやる、真剣に考えたらやれることはもう山のようにあるんです。世の中をそういう世の中にしたいと思った、うん、本当に思ったんなら、じゃあ私は今日から何ができるか、
うん、
考えたらできることいっぱいあるはずなんです。その考えること、そしてそれを実践すること、
うんうん、
それには勇気がいるんです。
なるほどな。
行動伴わなかったら何にもなりません、はあ、口だけだったら何にもならない。喋らない方がいい、言わない方がいい。はい、評論家、もうその口だけの人はもう山のように日本中にいます。しかしそれをいいと思ったことを本気で毎日それを実践するっていう人がいない。そういう人が増えたら世の中あっという間に良くなって、もう世界一 の国になると私は思ってるんですね。
なるほど。
勇気ですよ。実践する勇気ですね。人が見てるとか人がやってるのに恥ずかしいとかね、ゴミが落ちてたら拾えばいいんですよ。だけど、ああこんな綺麗なとこにゴミが落ちてる、虫、そうじゃないんですよね。やっぱりその一歩いいことはやるという勇気を持って行動するっていう、うん、それを一人一人が、また何か困ってる人がいたら、ああなんかって気になるけど、まあ関わらない方が無難だぐらいに思って一声の優しい声もかけないで素通りする、ちょっと笑顔で答えればいいのに、それができないで、笑顔が人に向けられない、もうそんな、もう本当にちょっとしたすぐできることはいっぱいあるんですよね。そしてまた自分の、皆さんすごい、人間は可能性を持って生まれてきているのに、その可能性、自分はこれしかできないと思い込んでる人がどれだけ多いことでしょうか。可能性は無限なんですね。それなのに、あれは自分はできないとか、もう頭から思って、小学生、中学生だって生意気にですね、もう自分を制限しちゃってるんですよ。冗談じゃないんですよ。もう可能性は無限なのに、もう小学生、中学生でね、頭ばっかりもう良くてね、知識は豊富でね、それでね、もう自分はこういう人間だと思い込んでね、規定してるんです。限定してるんですよ。冗談じゃないですよね。もっとどんどんぶつかって自分の可能性を広げてもらいたいですね。どんどん行動しなかったら意味がないと思いますね。
まさにアクションが必要と。
アクションですよ。
ですね。はい、この中でも何回か出てきましたが、そのミッション、パッション、アクションというものがあって、はい、まあミッション、パッションは持ってるのかもしれない。でもアクションが伴わなければという部分なんですね。
そこなんです、うん。それには勇気がいるんです。勇気の翼を、目に見えない翼を広げようという呼びかけで、インクルージョンというのは包み込む社会です、排除じゃないです。日本はもう排除の社会です。人間関係も排除です。自分と気に入らない人はもう排除、もう何でも排除です。それ逆にしたいんです、一人一人の違いを受け入れる、認められる、そういう多様性を本当に認められるような、こう包み込む社会、それを2015年までなんとか同じ思いを持って実際に活動している人と一緒に手を組んで、
まさに、でもそれは一人一人のレベルでアクションが必要な、逆に言うと、そのアクションが一人一人のレベルで出てくれば、もうそれは自動的にどんどん転がっていく、
そうと思います、
いうことなんですね、はい、Let's get knowledge with fun。さて、この本の中では、大変失礼な言い方になるかもしれないですが、おてんばというかですね、まあ、もっと、なんか、過激なというか、あれな、勢いなんですけど。
無謀が一番いいんですよ。
すごい、こう、幼少時代とか少女時代の話が、いや、よくぞ、命流られて来られたな、というぐらいの感じなんですけど。で、まあ、そのね、幼少時代から、細川元首相との運命的な出会いとか結婚、そして、夫を支える妻としての奮闘ぶりとか苦悩なんかも綴られてるんですが、まずはその、無謀というかですね、元祖サーファーガール、というような感じにもなってくるんでしょうね、これはね。
当時まだサーフっていう言葉はなくて、サーフボードもなかった時代ですから、波乗りという時代なんです。
もう、相当アクティブな波乗りをされて、鍛えられてるんですね、やっぱりね、その辺は。
はい、鍛えられました。もう、その当時の海での活動が私の全てのこの、体力というか活力の原点にあると思います。
なるほど。でも体力的なことのみならず、その精神的な部分でもボランティア人生の礎になるような思いもあったという、はい、これはどういうことですかね。
そうですね、それは家庭の教育、学校教育が大きい影響を与えてますね、
はい、
両親が本当に心が広くて、もう全て歓迎、ウェルカム、それこそ包み込んだんですね。で、そういう両親のもとで育ってますから、その排除っていう頭は全くない子供時代育ったっていうことがもうあれですし、この本の最初のところに、1歳の時からボランティア活動というハイハイしながら隣の家の雨戸を叩いておじいさんとおばあさんを起こしたという、それを毎日やってて、でそのおばあさんの重度のリウマチで寝たきりのおばあさんの布団の中に潜り込んで遊ぶのが私のボランティア活動のスタート そのね、ハイハイしていくときに、親がね、危ないから行くな、余計なことするなって言って止めてたら、私のボランティア人生はこんななってなかったと思うんです。
そうか、そこでスタートしてないですもんね。
それをね、許した親なんですよ。
はあはあ。
やっぱり親の教育ですよ。何もさせなかったらね、ダメなんですよ。いろんな少し少々危険なことでもやらせて、体で覚えさせてくれたんです。だから行けばおばあちゃんがすごく喜んでくれる。それが私にとっての喜びにつながった。1歳の時にそれを感じてんですよね。
三つ子の魂どころか、もう一つ子の魂が、もうまさに筋金入りですね、これはね。すごいことなわけですけど。
だからもう全てそんな感じですから、私がどんな無謀なことをしようと思っても、許してくれたんです、ね、
なるほどな。
それが一つ。それから学校に入って、幼稚園から大学まで19年間ですかね、カトリックの学校だったんです、たまたまね、もう家の近くだったからっていうこともありますけれどもね。それでキリスト教は愛と奉仕、突き詰めていけばその言葉に尽きるんですね。愛と奉仕なんです。愛っていうのは奉仕、つまり行動を起こさなかったら意味がないんです。
アクションが伴わないと、はい、それは、はい、
でその行動というのは奉仕なんですよ、見返りのない奉仕ですよね、それがもうずっと教育のそのバックボーンにこう学校にあるわけですから、自然とそういうものをますますこう肌に感じて、自然のうちに学んで育ってったっていうことですね。だからもうそういう活動も中学の頃から知っていましたし、そういう精神的な成長の過程があって、それから現実には海の近くに住んでたっていうことで、もうとにかく危険な波にも向かっていくという、周り見ると男の子ばっかりという。
そうか。
そしてもう波に飲まれて叩きつけられて、もう死ぬと思ったことが 2,3 回あったんですけど、それでも懲りずに、そのうち大学になった頃にようやくサーフボードが入ってきたんですけども、赤坊さんがこんな日の宮倉みたいな、こんな監視塔が海にできちゃって、そこに市の職員の人が上で赤い帽子かぶって見てて、で遊泳禁止しちゃうんです、波が高くなると。そうするともう高波の日に泳げなくなってしまったんですね、だから面白くなくなったのと、それから海がどんどん汚れていく、土日にいろんな人が泳ぎに来ることによって汚れて悲しくなったのと、それから大学に入ってから私は全く新しいスポーツに屋外スポーツがしたかったもんですから、誰もしてないゴルフ、ゴルフ部に入っちゃったんですよね。だからずっとキャディのアルバイトをして、
ハードですね、これもね、
キャディのアルバイトずっとしてましたから、海からキャディになって、波乗りからキャディになって、ゴルフなんてめったにできないんですけど、キャディのアルバイトで全部お小遣いを稼いで、そうですね、ですから忙しくなっちゃったんです
。そうですね、
海とちょっと縁が切れちゃったんですけどね。
なるほどね、はい、でもまあゴルフをやることによって結果的にはね、ご主人とも出会うことにもなるしっていうこと で、
そうです、ね、
またこれもご縁がねつながりますね。
そうですね、たまたまゴルフ部の先輩だったっていうこと
で、ね、その、ご主人との関係の中で何か学んだことっていうのはございますか。
まあそうですね、結婚して40年近いんですけど、やっぱり彼は殿様だっていうことです殿様っていうかちょっとまあ私から言わせれば、まあまあある意味人間文化財かなと思ってます
もう挑戦としてるということですか、
ね、はい、もうちょっと同じような人を探そうと思ってもちょっと探しても見つかりませんね
なるほど、
はい、非常にユニークですね。あれだけ自分の意思を貫いて、自分の哲学を本当に実践してやれるっていう人はいないですよ。
なるほど、なるほど、はい、それはもう良きにつけ悪しきにつけという、
はいはいはいはい、
でもそれがその細川さんご自身のマインドというか、その精神的なものに与えた影響というのも大きそうな感じがしますけど ね、
そ う、 ねそうですね、はい、私もどちらかというとそうかもしれませんので、お互い理解し合っている共通点がすごくあるような気がしますね。
なるほど、まあ、はい、それで自己確認というか増強されるみたいな部分が終わりなのかなという感じがね、はい、ちょっと今お話を伺いしながら思ったんですけど。
そうですね、
なるほど、なるほど。細川さん、まあボランティア、それこそ1歳の頃からずっと続けていらっしゃって、その突き動かす源というのはやっぱりその、まあ、カトリックの精神だったりということもあるんでしょうけど、なぜそこまで自分はボランティアに邁進できるのか。
そうですね、まず基本はキリスト教のそういう教えがこう私の心のずっとそこにずっとこう積み重なっていって、で20歳の時ある時突然仏教に出会うんです。それでそれはあの一人旅をして、当時新幹線がないですから普通のこう急行列車夜行列車で京都奈良に一人旅をしたんですけども、うん、であのお小遣いで行くもんですからそんな立派なところに泊まれませんし、できるだけ知り合いのとかあの親戚の家に泊めていただいてたんですけど、奈良に行った時にあの薬師寺にあの知り合いコネがございまして、で無料で泊めていただけるって紹介状を書いていただいたので行って泊まったところが高田光院関数に後ほどなる、その時は副住職をされてたお家だったんですね。お家といってもお寺なんですね、うん、古いお寺。そこで高田光院先生と初めて二十歳の時に出会いまして、生まれて初めて仏教の話を聞いたんです、うんうんうん、で目から鱗というか、私はどちらかというとキリスト教はこう厳しく心にあのあったわけですね。嘘をついてはいけないね、その己を愛するがごとく隣人を愛せよっていうね、この相手はその自分を愛す大事にするだけ、相手も隣人を愛せなくてはいけない、うん、そういういろんな戒律がありますよね、うん、でそれを犯すとその地獄に落とされてしまう、うん、
非常に厳格な
厳格なんですね、うんうんはい、やっぱり小さかったからそれがものすごくやっぱり一種恐怖みたいのもあったわけです。でちょっと悪いことしたら私は地獄行ってしまうんじゃないかとか、そういうのに結構やっぱりすごく敏感になって、それで一生懸命善なることを一生懸命してたんですね。それはそれで良かったんですけど、一方でやっぱりなんか自分以上に人を愛するなんてこと私にはできないと、やっぱり私の方が可愛くて同じようになんてできないとか、そういうやっぱり悩みや苦しみがあったわけですね、若いなりに。でそういう時にその高田光院先生があの仏教はそのあなたのいいも悪いも全て丸ごとあの仏様というのは全部受け入れてくれる、これが仏様なんだっていう、その仏教は丸い心の教えだと。で自分もいいし相手もいい、その自利利他の心っていう話をしてくださった、自利、自分が利益の利ですね、それから利他、他者が 利する、うん、で自利利他が一つになる、
うん、
そういう丸い心の教えなんだっていうようなことで、うん、をちょっと伺って、その今までの私がもうここになんかこう厳しさにこうなんかこうもだえていた、うん、その苦しみがこうほっと包まれた、うん、こうあったかいものに包まれるようなその仏教のお話に、まあ、あの先生はもう天才的にお話が上手な、分かりやすくお話しするあの先生でいらしたから、たまたまそういう先生に出会ったっていうことも不思議なことなんですね、うん、それでね、もう私はもうなんか心がほっと解放されたんです、
うん、
で私はもうちょっと仏教の話を聞きたいって思うようになったんです。そっから始まってずっとと仏教にまた縁ができていくんです。
あ、なるほど、ね、
で今も月に3日は、最低3日はあのお寺に行って、うん、心の選択をさせていただいてるんですね、うん、
なるほど、
いつも自分に原点に帰るという、うん、自分に帰る時間というのを、うん、あのもう忙しいからバタバタしてますけれども、心も乱れたり、うん、やっぱりいろんな喜怒哀楽 あのいろんなものがこう湧いてきて苦しんだり悩んだりということが当然出てきますけれども、うん、帰る場所があるんですね。
あ、そうですか、はい、そうなるとそのボランティアということになると、うん、そのキリスト教的なこのものが骨格として筋金としては多分あるんでしょうけど、はい、それをまあなんというか補完するというか、さらにその外側から包み込むような形で仏教が一緒に介在しているという感覚なんですかね、
はい、
そうなるとね、
はい
はい、なるほどなるほど。そうなるとでも包み込むようにということになると、先ほどちらっとお話出ましたが、
はい、
そのインクルージョンという部分につながってくるかと思いますが、
はい、
あの勇気の翼インクルージョン2015、
はい、
これ2015というのがまた一つ意味がある言葉、
2015年なんです。この間ある方がね、部屋の番号ですけど て。
ホテルの番号みたいな、20階建てですかね。
あまりにも広げないというか、なんか事務的な。
2010。
がっくりしましたけどね。
部屋番号ではないです。
大笑いしました。そうじゃない、2015年なんですね。
西暦2015年。あと、まあ、5、6年後という感じ
で。そうですね。はい、あのですね、2015年を目指して、こういう社会を。うんになったらいいなと自分はそれに向かってベストを尽くすっていう決心なんですね。
なぜ2015なんですか。
あのですね、2005年にスペシャルオリンピックスの世界大会、冬季世界大会が長野で開かれましたね、うん、もうあれも大変だったんです。もうね、あの聞くも涙、あの語るも涙で、もう本当に大変な思いをしましたけど、でも最終的にはもう長野の皆さんのおかげで、もう素晴らしい大成功の世界大会が終わったんです。でその最後の閉会式の最後のご挨拶に立たせていただいて、皆様に感謝を述べ、そして、最後にお話ししたのが、あの今日はあと数分で終わろうとしていますけれども、実は今日が始まりですと、
うん、閉会式の場で、
はいはい、今日は始まりですと、うん、確かにこの世界大会はね、あの本当に皆さんのおかげで大成功に終わりましたけど、本当の成果が問われるのは10年後です。これで10年後が出る。2015年、つまり10年後に日本という国が障害があるとかないのは関係なくね、うんうん、全ての人々が、人がその人らしく生き生きと命を輝かせて暮らしている、ぬくもりのある温かみのある誰にも開かれた社会が創造された時に、初めてこの世界大会が成功だったと言えると思います。
うんうんうん、で2015年、
はい、そしてその10年後に向かって、うん、みんなで勇気の翼を広げて飛び上がりましょうというメッセージを送ったんですね、うんうん、
勇気の翼、その閉会式の場で、
大会のテーマ勇気の翼だったんですね、うんうんうんうん、はい、であの勇気の翼、真っ白の大きな翼がいっぱい天井からこう舞い降りてて、そこにみんな選手団が、はい、こう自分の夢とか希望とか思いをこう書いたり、思い出の写真を貼ったりして、最後ねこうずっと飛ばしたんですね。その勇気の翼というのをこう引っ掛けて、また一人一人が持っている目に見えない勇気、それをその広げようというメッセージを残しておいたんですね。で終わった後、私はもうとにかく休みたかったので、あのちょっと活動から離れるつもりでていたんですけども、あのやはり私のその師匠がですね、あの次の目標に向かって頑張るようにって勧められましたので、あんまり休んでもいられなくて、また頑張って15年に向かって、じゃあ何ができるかということを考えて、今教育を変えるということ、子どもも小さな、心も頭も柔軟なこう学歴の時代に、まあ、大学生も含めて、障害者とどんどん触れ合って、そして仲良しの友達になる、そういう、教育をすれば、その人たちが社会人になった時にはもう社会が絶対に変わると、うん、今まあ隔離されてて一緒に触れ合って友達になるっていう機会は全く今ないの、日本に。私たち精一杯スポーツで週に1回とかこう触れ合ってるから、コーチとこの彼らとはもう本当にあの親子と同じような関係になるんですけど、それ以外の場所で普通の人たちが障害者と友達になるっていうチャンス何もないです、社会に。ですから学校でそういうチャンスを作ってもらいたいので、そういうモデル校になるような学校を一つでも多く作るということと、それからあとお仕事がないんですよ、うん、せっかく養護学校を卒業しても7割8割の人は仕事がない、就労ない、それで結局施設、あの共同作業所みたいなね、あの福祉施設で働く、しかもその施設でのお給料わずか、とても自立なんかできない。自立社会参加なんてもういくら何十年ってそう言って、障害者の自立と社会参加って口で言ってるけど、何にも現実は前に進んでないというような実態にを見てますから、これはもう変えなくてはいけないと。もうね、どんな人でも周りの理解とサポートがあれば ちゃんとお仕事、一人一人できるお仕事があるの。それを見つけるか見つけられないかなんです。もうね、これだけはもう誰も真似できないような性格にやれるっていう子が出てくるの。ただそこを見つけるまでに時間と忍耐がちょっといるけれども、見つけたらもうすごいんですよ。絶対に彼らはちゃんと仕事ができるんです。よっぽど、の思い方は別です。でも、思い方は思い方でも何か機能が残ってる。その機能を動かすことを社会に知らせることによって、周りがね、たくさんの大事なことを学ぶんですよ。その方たちが社会のところにいるということで、周りが学ぶんです。そういう役目もあるんです。だけども、そういう人たちを隔離したり、世間から離してしまったら、学ぶことができないんです。ですから私も、ちょっと大げさな言い方ですけど、障害のある方たちが社会の主役になればいいと思ってるんです。社会の主役に彼らがいれば、周りがみんな考えて知恵を出して、助け合わざるを得なくなる、それによってその周りの人たちが助かっていく、優しさとか思いやりに気づいて、ああ幸せとはこういうことだった、何も地位とか名誉とか権力を手に入れることじゃないんだと、こうやって助け合ってさせ合う人、人間がそこの目の前にいつもいるっていうことがどんなに幸せかって、そういうことを体験して体験できる人が一人でも増えた時に、地域社会はね、本当に昔のような助け合いのね、お互い様のいい社会になる。そうなれば自殺者もね、こんな世界一なんてね、ならなくなると私は思うんです。それは理想論でしょうけども、でも私はね、じゃあ私は何ができるかって考えるんです。
なるほど。2015
年、よし、私はこの部分で頑張ろう、自分の頑張れる場所で精一杯頑張ろうと、そういう日々なんですよ。
なるほど。それでアクションをまさに起こしているというところですね。はい、そこでね、
はい、教育と就労を支援することをやってます。
それが勇気の翼インクルージョン2015と、はい、ということになるわけですね。そうか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけれども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
もう亡くなっておられますけれども、ある女性の深い悟りというか、体験されて実践されたある女性ですね。はい、仏教に帰依されて、全てをそのお寺に捧げた、お坊さんでも尼さんでも何でもない、一般の、お子様はおられない、主婦でいらしたけれども、35歳の時にご自分の師匠に会われて、そしてその一生をその人の魂を救う、そういう活動に専念された方なんですけどね、その方にたまたま出会いまして、今行ってるお寺で出会って、どなたも世間の誰も私にそういう注意はし、みんなやっぱり言いにくいことはしませんよね、お互いに人間関係が崩れるか。でもこういうところはもう生きるか死ぬかのこのね、真剣勝負でその行われてますから、本当に世間の人だったら誰もおっしゃらないような厳しい、一番痛いところ、くさっと疲れます。そういう方がおられたから、私はもう普通だったらもう本当に傲慢な人間になってたと思います。でもそういう傲慢さが現れると、そこをピシッとついて知らせてくださる方がおられたおかげで、いつもまた戻る、自分に戻っていく、その自分の一番に弱い部分っていうかね、その、指摘していただく方がおられたんですね。普通の世間のお付き合いではね、なかなかね、一番の弱いところは遠慮していませんしね、人間関係が悪くなるからとか余計なことばっかり考え、本当のことってなかなか言ってくれる人いないんですね。でもやっぱりこういうお寺に私がずっと熱心に通ったおかげで、そのためのお寺ですからね、それで誰も世間で言ってくださらない一番大事なことを教えてくださる、はい、そういう方に巡り合って、またその方は亡くなられましたけど、その後を継いだ方が今おられますので、私はもう本当に その出会いを感謝してます。
それで先ほどおっしゃってましたけども、心の選択を常にしながらと、は
い、そう、もう常にじゃないと、もう人間って悲しいですけど、うん、愚かですから、もうすぐこれだけやりましたやりましたって、もう威張って、もう自分の功績みたいに思っていくんです。傲慢になるんですね、
うん、
ま、慢心してしまいますよね。もういつもそこをピシッって言われてね、本当に原点に帰らせていただいてます。
なるほど、はい、ラジオ版学問のすめ、本日はスペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、スペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子さんをお迎えしてお送りしました。お話を伺いした細川さん、ミッション、パッション、そしてアクション、このアクションが特に大事なんだという話、非常に響きました。まあ、1歳の頃からボランティア活動をしているという筋金入りの細川さんだからこそという感じもしないでもないですが、でも実はみんなが絶対できるんだという、そういう強い信念もビシビシ伝えていただきました。自分には何ができるか本当に考えてみたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。